今日はアメリカコロラド州からのレポート。アメリカ南西部に位置し、州の半分を険しいロッキー山脈が占めるコロラド州。そんな山と緑の大自然あふれるコロラド州でカウボーイとして生活する日本人の方に今日はお話を伺います。フラワーレポーターは現地コロラド州ベイルで牧場を営みながらスキーのインストラクターとしても活躍されています、伊藤健さんです。こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。よろしく。
グリーニング。
あ、グリーニング。
ブエナスノチェス。
おお、ブエナスノチェス。よろしくお願いします。健さんと呼びしてもよろしいですか。
はい、どうぞ。
健さん、今、コロラド州ベイルは何時ですか。
今夜中の12時過ぎですね。
あ、夜中にすいません。
いえいえ。
今どちらで何をしてらっしゃったんでしょう。
今馬に餌やって休んでるとこです。
あ、そうですか。カウボーイらしいですね。
それでもまたあと 4,5 時間したらまた起きて朝になりますからね。また馬に餌をやって、それから1日が始まります。
わあ、じゃあもうほとんど寝られないじゃないですか。
いや、本当はもっと早く寝てるんです。
もう今日はちょっとこのインタビューがあるからですよね。すいません、手短にしますんでよろしくお願いします。
はいはいはい。
あの、この頃のコロラド州っていうのはお天気、気温ってどんな感じなんでしょうか。
今もう春に近いんですけど、まだまだ寒いですね。今晩、今現在摂氏マイナス5度。
わ、
朝になるともっと下がってマイナス20度ぐらいになりますね。
そんなに冷え込むんですね。
はい。
あの、ちょっと基本的なところなんですが、コロラド州ベイルというのはどんなところなんでしょうか。
はい、これは海抜が非常に高いところで、山の頂上は3400メートルぐらいですから富士山に近いぐらいですね。それで山のふもとがだいたい2400メートル。で、僕が住んでるところでさえも2000メートルですから、もう高山です、完全に。
そうですね。そんなベイルの街の魅力っていうとどういったところなんでしょうか。
ベイルの街っていうのは、アメリカ的なんですが、ヨーロッパの味が少しあって、ヨーロッパ人が、実は開発を始めたんですよ。ですからホテルとかなんかはヨーロッパの感じがしますよね。
いいですね、アメリカにいながら。
いや、それでもともかく大きいとこで、特徴としてはともかく、アメリカで一番大きなスキー場なんですよ。
そうだ。
で、じゃあどれぐらい大きいかというと、日本の志賀高原のだいたい10倍ぐらいですかね。ものすごく大きいです。
いいですね。
いや、何でもかんでも大きいです。
あ、そうですか。
値段も、値段も大きいです。
あ、そうなんですか。値段もちょっとお高いんですか。
高いです。リフト券も1万円ぐらいしますから。
1日で。
はいはい。
わあ、そうですか。
つか1日の個人スキーの個人レッスンも8万円ぐらいしますから。
すごい高いですね。
あ、何でも高いです。
でも、あの、ケンさんご自身もスキーインストラクターされてるんですよね。
はいはい。
ということは、じゃあケンさんに教えていただこうと思うと、やっぱそのぐらいお支払いしないといけない。
高いですよ。
あら、そうですか。
それにチップもそれにプラス1万円ぐらい払いますから。
もう、じゃあもう、
ですから1日インストラクターと遊んだら10万円ぐらいかかるってことですね。
うわー、セレブだなー。で、まさしく、あの、本当にセレブで、あの、有名人の方も教えたことがおありになるんですよね、ケンさん。
随分いろんな人来てますね。いろんな人って滑りましたよ。サウジアラビアのサウド皇太子だとか、それから、あの、元大統領候補になったロスペロさんだとかね。
うわー。
それから今もう亡くなりましたけど、元大統領のフォードさんとか、随分いろんな偉い人と滑る機会がありましたね。
すごいですね。そりゃそのくらいお支払いしなきゃですね。ケンさんに教えていただこうと思ったらね。そっか。
まだまだいろんな人、有名な人来ますよ。あの、歌手だとか、俳優だとか、ドクターだとか、そういうハイレベルの人たちが随分 ますよ。最近は香港の YPO グループの人たちが多いですね。
本当に世界中から訪れているんですね。
はい、そうですね。
そうですか。じゃあまだまだお話伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。引き続き、はいはい、では64年のエルヴィス・プレスリーのカバーいきましょうか。ブルース・スプリングスティーン、ビーバー・ラス・ベガス。ワールドフラワーズネットワーク、今日はアメリカコロラド州ベイルにお住まいの伊藤健さんにお話を伺っています。健さん、
はい、
あの今スキーの、ね、インストラクターでいらっしゃるという話伺ったんですけれども、はい、なんといってもね、健さんコロラドで牧場を営む日本人カウボーイでもいらっしゃるじゃないですか。
はい、そうです。
もうこの後4時に起きて馬に餌をやるとおっしゃってましたけど、
はい、
普段のこう例えばごく普通の1日のスケジュール、4時に起きて大間さんに餌をやる、あとはどんな感じなんですか？
夏はすごく楽なんですよ、牧場は。ほっといても馬は勝手に走っていきますからね。冬は大変なんです、
は
あ、冬は例えばあの馬にある水が凍ったりしますよね。そういうのを溶かさなくちゃいけないし、それから冬場に子馬が生まれた時なんか大変なんですよね。
あ、なるほど。やっぱり
で、アメリカは馬を外に出してるんですよ。ですから子供が生まれた時も外ですよね。だからそういう世話はもう吹雪の中でやったりね、そういう時は全く戦争ですよね。
うわーってね、あの朝なんてマイナス20度っておっしゃってましたもんね。今なんてね、じゃあ小馬さん、小馬だったら免疫力もねそんな高くないでしょうし、ケアも大変でしょうね。
そうです。
そうですか。
それで毎朝餌をやるって言っても、うちは20頭から30頭馬がいますから、結構それ全部やってきちっと、やるのにはやっぱり1時間ぐらいかかりますからね。それもし何かあった場合、医者を呼んだりいろいろしません、しないといけないから大変なんですよ、冬は。冬場っていうのは、
じゃあもう本当にお世話で1日終わってしまいますよね。
で、あとは夏場はしょっちゅう馬に乗ってます。
あ、それはいいですね、はい、カウボーイハットで、
はいはい、
ウエスタンルックで、
はいはい、
あ、見てみたいな。そもそもコロラドでカウボーイ生活を始めたきっかけは何だったんですか？
もともとね、40年ぐらい前なんですけども、ロデオカウボーイに会って、そのカウボーイが、おー、ジャパニーズ馬に乗れんのかっていう言われたんですよ、
うん、
あ、冗談じゃないよ、日本人の方がカウボーイよりもずっと馬の歴史はあるんだからということで、それじゃあ乗ってみろよって言われて乗り始めて、それでロディオに、出ろって言われて、それ出たんですよ、それ以来ずっと僕はロディオカウボーイのライフになりましたね。
あ、ロデオって結構ハードですよね。
はい、それでね、最初はまあやってみなくちゃ分からないってんで、いろいろやってみて、それでブルーライド、
うんうん、
つまり暴れ牛ですね、
はい、
ああいうのに乗っていろいろやったんだけど、やっぱりあれはすごいですね。
そうですよね。
もう一発でやられて、あの暴れ骨をバッキリ折って、
わ、
まあそんなことをやってるうちに、ロディオを転戦することになって、日本人で初めてですかね、その頃は。
そうですよね、40年前ですもんね。
握り飯を持って転戦しましたよ。
わあ、すごい、侍ロデオカウボーイですね。
はいはい、
かっこいいな。
それで、まあ、最近はもう体が痛くてしょうがないんで、そろそろ引退っていう時期なんですけども、それでも気がついたらもう40年も転生しました。
そうですよね。わあ、そんなパイオニアと今日お話できて本当に良かったです。どうもありがとうございました。
いいえ、どうも。
じゃあ、遅くなっちゃいましたが、ちょっとでも睡眠をとってまたお馬さんの世話、
はい、
頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも。
今日のフラワーレポーターはアメリカコロラド州ベイルにお住まいの伊藤健さんでした。お休みをとってカウボーイライフ味わいたいな。クレバ王者の休日。